記事にできない金融裏話。
君はねそれを知ってこの場に来てんのって言われて、いや知ってますよと、
はい、
それでもやろうと思って覚悟を決めてここに来たんです。
橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集委員の橋本拓則です。
アシスタントの浜田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
恒例となっております、はい、オープニングの橋本さんのお土産話ですが、はい、今日はですねスタジオにお土産が届いておりまして、
うん、
山形のはい、メーカー、うん、マロン、
マロン、
はい、山形の鶴岡の木村屋さんというところのお菓子が届いてるんですよ、うん、
これね、このスタジオに渡辺さんにもねお越しいただいたんで、
はい、
ちょっと解説をお願いしたいなと思います。
改めてご紹介しましょう、はい、前回のゲストでいらっしゃいます庄内銀行営業推進部コンサルティング営業室シニアマネージャーの渡辺博文さんです。渡辺さん、オープニングからありがとうございます。
よろしくお願いします。ちょっとこのマロンについて教えてください。これ どういうあれなんですか、木村屋さんでしたっけ、
はいはい、僕 の出身地である山形県鶴岡市にあります、はい、鶴岡木村屋さんなんですけれども、うん、こちらの方ですね、
木村屋ってなんか聞きますよね、
はい、あの銀座木村屋さんの4代目ののれん分けされた、会社さんでありましてですね、鶴岡の人が、まあ、あの県外にお土産として持っていく、うん、もうど定番
ど定番
です。多分 100% ぐらいこのお菓子持っていくんじゃないかなと思いますけれども、
私ね食べさせていただいたんですけど、パイ生地の中にこれマロン入っててあんも入ってるんです
か。そうですね、白あんですね。
白あんが入ってて
風味豊かな白あんがね。
どう食べると美味しいんですかこれ。これ今食べて美味しかったんですけど、
はい、これはもし家に、うん、あの持ち帰ったら、はい、あのレンジで少し炙っていただいて水分を少し飛ばしてパリッと食べていた。
オーブントースターで ね、はい、ちょっと炙ってもいいかもしれませんね。
美味しそう、
はい、もうこのままでも十分美味しくて、うん、あのパイ生地の中にねあの白あんとごっそりと栗が入ってきて、
ね、
上品なお味です。
なるほど、マロンか。ちょっとすみません、私知らなかったんですけど、はい、これゲストに頼み始めるといいかもしれませんね。お土産を、
いや今日もあの持ってこいというプレッシャーで、
あのこの番組はもう今ちょっとあのプレッシャーをですねかけつつあるので、はい、
手土産まで頂戴して本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの山形鶴岡に行かれたらぜひ皆様も木村屋さんの銘菓マロン召し上がってみてください。
はい、
改めまして庄内銀行営業推進部コンサルティング営業室シニアマネージャーの渡辺博文さんにこの後お話を伺っていきますが、
うん、そうですね、前回ですねあの渡辺さんは科学技術にお詳しいテックバンカー、
はい、
なんと御年57歳にして頭取と同じとしてまだ現役で残ってるわけですよ、はい、こんなバンカー多分メガバンク含めていないですよ。前回このテックバンカーがなぜ生まれたのか、テックバンカーの心、心の中のね芯っていうものがどうして、できたのかっていうことをですね前回お伺いしたんですけど、じゃあそのテックバンカーとしてどのようにこれ銀行に戻って地域の中で企業のですね企業と企業をつなげたりとか付加価値を引き出したりとか、これを世界にもこれつなげていく、こういうことをテックバンカーとしてのこの活躍ですよねっていうのを具体的に、お伺いしていきたいなと今回は思います。はい、
それでは後ほどじっくりお話を伺ってまいります。進めてまいります。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか。
ここが変だよ、貸し出し金利。
なんかどっかで聞いたようなフレーズですけどどこが変だという、貸し出し金利が変とい
ろいろちょっとパクってますけどあのですね、この番組に、はい、あの以前ゲストで登場していただいた、はい、データルーペの吉原清嗣さん、
あ、吉原さん、
元地域金融のね 職員だった方ですね。
確か2023年12月の第11話でご登場いただきました。
はい、このほど吉原さんとその研究メンバーの方々がですね、面白いね研究レポートを発表されたんですよ。これ1月に発表してるんですけど、
はい、どういうレポートでしょう。
ちょっとね題名が難しいんですけど、ゆっくり言いますんで、はい、日本企業における企業規模と利子率の関係性に関する分析っていう、ちょっとね、いや、まあ、やっぱり学術論文ですからちょっと難しいんですけど、はい、まあ、簡単に言うとですね、企業の規模と金融機関が貸している貸し出し金利、はい、この関係性を調べたよっていう分析なんですね。
何かが分かったんですね、
うんうん、まずね、どういう調査かっていうと、はい、どういう研究かっていうと、東京商工リサーチ、はい、TSR ってよく言われますけど、そこが保有している2019年3月期から2023年3月期、まあ、簡単に言うとこれ5年間
コロナ前から、
そうですね、2019年3月期ってことは18年度って言ってもいいんですけど、はい、コロナが2020年の4月からね始まってますから、はい、コロナの前から5年間この企業財務データだいたいですね20万社以上対象に調査したんですよ、吉原さんたちが、はい、まあ、先ほど申し上げた企業の規模と貸し出し金利の関係ってどうなってんのかなって調べたんですね。
大規模調査でらしたんですね。
そうなんです。でね、調べてみたら、まず売上の規模と一番大きいのが10億円以上の売上の規模がありますよっていう企業群がありますね、
はい、
で他に3億円から10億円で1億円から3億円、5000万円から1億円、はい、で一番ちっちゃいのが5000万円未満売上が、はい、5000万円未満っていうと、うん、どんなイメージかっていうと、本当にね小規模事業者ですね、商店街の小規模事業者がだいたい5000万未満ってイメージです、
はい、
で10億円以上ってなると、中小企業でも、はい、ちょっとしっかりしてるなとか、ちょっと大きめだなとっていう感じですね。
信用力もしっかり
ある。よくね新聞で中堅企業って書いてありますでしょ、
はい、
あれがだいたい、ね、売上が、ね、100億円以上です、うん、そんなイメージ感を持っていただければいいんですけど、で調べてみたところ貸し出し金利との関係、はい、まず10億円以上のちょっと大きめの企業、大きめの企業ってどういうイメージがあります、まあ、信用力はあります？
信用力あると思います。ない、
まあ、ありますよね、どっちかというとね、はい、そうすると信用力がある会社には金融機関は取引したいと思いますか、したくないと思いますか？
やっぱりちゃんとお金返してくれるし、
ね、したいですよね、
貸したいな、お金も。
じゃあたくさんの金融機関が集まると、貸し出し金利はどうなると思います？まあ、みんなお金貸したい、うちはこういう条件で貸したいってみんな言うじゃないですか、でみんなね
ちょっと競争しながら、
そう、競争が始まる。じゃあ、
うちは下げますけど、
そう金利が下がりやすくなるんですよ、
はい、
つまり優良企業ほど金利が下がりやすくなる、はい、よって10億円以上の会社が一番金利が利子率が低かったんですって、はい、まあこれは当たり前の話じゃないですか、
はい、
問題はねここからなんですよ、
はい、
売上がだいたいね1億円から3億円以下、
はい、
だから1億円から3億円と5000万円から1億円、
はい、
そして5000万円未満、売上がちっちゃいとこね、
はい、
ここをちょっと調べてみると、なんとなんと売上の規模が一番小さい5000万円未満、
はい、
ここの利子率が一番低かったんです。売上の規模がものすごい小さいってことは小規模事業者で、
はい、
そこが一番金利が安い。
これはどういうからくりなんでしょうか。
でこのですね、吉原さんたちのこのレポートでは、原因はですね制度融資じゃないかって書いてあるんですよ。
あ、
制度融資っていうのはですね、国とか地方の自治体が、
はい、
制度をこれを作っていて、それに基づいて融資する仕組みがあるんですね、
はい、
例えばですね信用保証協会が融資するっていうのがあるんですけど、
はい、
コロナの時に実質無利子無担保のゼロゼロ融資っていうのがあったと思うんですよ、
はい、
でああいうあれは 100% 保証なんで、
はい、
ちょっと特別なんですけど、普通でも信用保証協会の保証付き融資っていうのがあるんですよ、
はい、
うん、80% までは保証しますよみたいなのがよくあるんですよね。こういうのが制度融資って言われるやつです、
はい、
でこの制度融資っていうのはこの制度の規定上ですね、企業の規模が決まっ上限が決まってるケースがあるんですよ。よって大企業は使えないんです制度融資って、はい、うん、つまり中小企業、特にその小規模事業者さんとかが多く利用対象になってる、
はい、
ってことはやっぱり制度融資を使ってるんじゃないのか、だから金利が低くなってるんじゃないのか、
結構優遇されてるんですね。
そうです、そうです。創業支援の融資、こういうのもですね利子率が、低くなる傾向があるんですね、
いろいろあるんですね、
うん、まあまあそっかと。ってことはつまり1億円から3億円ぐらいの売り上げを出してて、
はい、
ちょっとうまく頑張ってるよっていう企業が一番金利が高い、
歪みが生まれているんですね。
まずその状況が一つで、ね、さらにちょっとね驚くべきことがあるんですよ、
はい、
吉原さんたちはさらに追加の分析をされてましてですね、はい、今度は業績と金利ですね、あの支払い金利、
はい、
利子の支払いの利子率の関係を調べてみたんです、
はい、どうなってるんで
しょう業績ね。でその業績っていうのは具体的に申し上げると、営業利益と経常利益ってやつなんですけど、はい、5期連続の黒字ですか、4期黒字ですか、3期黒字ですか、2期黒字ですか、 1期黒字ですか、で0期黒字、0期黒字ってことは5期連続の赤字ってことです、
はい、
で全部黒字か
全部赤字か、う
ん、全部赤字か、まあ、それを分類したんですね、
はい、
合計で6分類です、それとあとですね債務状況っていうとよくね債務超過ですとかよく聞きますでしょ、はい、新聞の用語で、
はい、
債務超過っていうねバランスシートの資産の部分が
債務超過に陥りました
とか、ね、そうこれがもう、ね、あの債務超過っていう状況なんですけどね、はい、でじゃあこれもですねその債務の状況も5期連続の資産超過、債務超過の逆ですね、
はい、
これはあのちゃんとしてる普通の会社ですね、
ずっと利益上げ続けてますよ、
そうちゃんとした会社ね、で5期連続の債務超過、まあ、いろいろこれ調べてみたんです、また驚くべきことが分かったんですよ、これは何かっていうとですね、
はい、
借入金借金ですね、
はい、
借金がこれ売上規模じゃないですよ、はい、借入金が5000万円未満で5期連続の赤字で5期連続の債務超過、この企業群が5期連続の黒字、5期連続の資産超過の企業よりも利子率はことごとく低かったんです、まあ、簡単に言うとですねちょっとなかったらしくて難しいですすいません、簡単に言うと業績の悪い借入金が5000万円未満の企業ほど利子率は低かったんです。これってね中小企業生産性の向上が大事だとか、
はい、
ちゃんとこれ利益を出して賃上げで従業員に報いなさいってことで今物価上昇に負けない賃上げってことでやってるんですけど、
はい、
そこそこ利益を出しちゃってる中小企業ほど金利が高くなっちゃってるんですよ、やっぱり
負担が重くなってるんですね、
でこれね難しい問題になってて、
はい、
確かにそのコロナとかね、ちょっと有事においてはこれって国がね、営業の自粛とか移動制限を国が命令したわけで、まあ、命令というか強く要請したんで、
はい、
ある種、ね、業績悪くなったのは国のせいかもしれない、こういう時は、まあ、ちょっと非常事態なんでそういう業績が悪くてもね、助けるっていうのは考え方としてあるんだけれども、はい、ポストコロナから2年経とうとしてる、まあ、平時だと思うんですよね、
通常モードになりつつありますね、
でむしろ日銀がこれから利上げをしてきますって言ってます、はい、そうなるとさらにこれ物価上昇に負けない賃上げっていうのが非常にこれ重要になってくる、
求められてます
よね、求められてます、はい、これ大前提になってるんですよ、
はい、
なのにそこそこ頑張ってる企業が、どんどん貸し出し金利が上がってって、利益を出せてない会社ほど金利が安いってことは金利のプライシングのメカニズム、通常の金融の原理原則とちょっとあまりにも乖離してる、これがいびつな金利の設定になってるんじゃないのっていうのはですね、もしかしたら中小企業のその生産性向上ってことの観点からするとですね、
はい、
ボトルネックになっちゃってる可能性がなきにしもあらずかなというのがありまして、これはなかなかねこれからね、難しい議論になっていくと思いますね、
大きな課題ですね、
そうですね、金利のある世界ってことに復帰した以上ですね、はい、金融機関もただ金利で稼ぐじゃなくてですね、やっぱり頑張っていて利益を出そうとしている会社は、まあ、貸し出し金利ってそんなに高くなるはずはなくて、
はい、
でむしろ信用力に、ちょっと、心配がある会社に金利メカニズムが働くべき時期がだんだん来てるのかもしれないねと、頭のスイッチをやっぱ切り替える必要ももしかしたらあるかもしれない、こんなことをですねこのレポートから私は感じました。
今回のテーマはここが変だよ貸し出し金利ということで橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト渡辺博文さんの登場です。
橋本の徹底取材、
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺ってまいります。オープニングでもご登場いただきました、前回に続いて今回のゲストは庄内銀行営業推進部コンサルティング営業室シニアマネージャーの渡辺博文さんです。渡辺さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回の放送で、
はい、
このテックバンカーの、まあ、原点っていうか、
はい、
県の外郭団体でしたっけ、
はい、
出向してっていうことをお聞きしたんですけど、
はい、
出向中になんか 外部との連携っていうか、はい、なんかどういう動き方をされたんですか。
はい、うん、出向者報告会というのが銀行はありまして、はい、
あ、銀行から外郭団体に出向してます、はい、で出向中こんな風になってますっていうのを銀行に報告するんですか。
そういう会がございまして、はいはいはい、でその会で、まあ、僕が今度は仕事をしてるっていう話をしたところ、はい、その当時の頭取の町田の方が
瑞穂から来た、
はい、
ね、名物頭取ですね、
はいはい、山形大学と東高で何か地域の役に立てることないかな、渡辺君、
はい、
なんか考えついたら教えてよ。
あ、なんかオーダーが来たんですね。
っていうオーダーが来たんです、ね、
はい、
で僕はもうそれうちに秘めてこれやってやろうと思ってたことがあったんで、
はい、
よし来たぞ、
何それ
っていう感じだったんですよね、
はい、
それは山形大学の工学部さんの方と、はい、まあ、銀行が連携して、うん、地域のものづくり企業さんを支援すると。
おお、
やっぱりものづくりの企業さんって大学は敷居高いんですよね。
そうですよね、はい、
で大学の方から見ると地域にどんな企業があるか先生たちは知らないんです。
あ、そうなんですか。
自分だったらそのハブになれるなというふうに思って、それを、まあ、ご提案したわけですよ、
はい、
銀行の方に。山形大学さんの方は最初ですね、僕の方を世に出していただいた小野先生という方がいらっしゃるんですけれども、はい、小野先生と高橋浩二先生という方、その方2人とご面談したんですが、うん、まあまあ怒られましたね最初。今の提案を持っていったら、うん、君はね2年前にその話を大学側から金融機関にしたのを知ってんの？
大学が商談銀行に提案してたんですか？
県内の全部の金融機関に、
はい、
そしたら同じ答えが返ってきて、短期的に収益にならないようなものはちょっと取り扱えませんと。
あ、庄内銀行がお断りしてたんですか？
全部の銀行ですよ。君はねそれを知ってこの場に来てんのって言われて、で僕は一緒に働いてた、まあ、山形大学の事務長さんで近藤さんという方がいらっしゃったんですけど、
はい、
その方から聞いてたんで、いや知ってますよと、
はい、
それでもやろうと思って覚悟を決めてここに来たんです。
なるほど。
で君は上を説得できるのかよと。
なるほど、はいはい、
もう強い口調で
銀行ね、
はい、言われまして、あ、私やってみせますよと。それで
単価来たんですね。
もう後戻りできない
ところに半沢直樹だな、はい、
自分でねそういう状況を作っちゃったんですけども、
はい、
でまあ銀行の方に行って役員の方に話したら、
はい、
やっとそういう考え方してくれる人が出てきたなと言ってくれた役員がいたんですね、
はい、
役員会にかけてもらったんですけれども、まあ、最初はやっぱり火の車ですよ。どうやってそれが収益につながるか説明せ
よ、短期的な収益みたいない
う感じでしたよね。
はいはいはい、
これはまあ僕は聞いた話なんで、ね、分かんないんですけども、はい、町田頭取が一言、はい、これは将来のうちの銀行にとって大切なことだよね、やってみようじゃないのっていうふうに言ってくれたんです。
バシッと言ったんですか。
はい、
それはまだじゃあ渡辺さんが出向時代の話ですよね。
そうですね。
なるほど。でここからじゃあまた銀行戻るんですか。
そうですね、まあ、銀行戻って、うん、支店長なんかもさせていただいて、
はい、
支店長をして、まあ、2年目の時に、うん、
はい、
一本の電話が入ったんですよ、
ええ、
そしたら人事異動ですと言われて、
はいはいはい、
ギクッとしますよね大体、
うん、
出向だな、
もう終わりだみたいない
う感じで電話取ったら、企業推進室に移動です、おめでとうございますって言われたんですよ。
企業推進室、はい、当時のね、
はいはい、そんな部署ないなと。
ないよですよね、
うん、
新設するんですか。
そうですね、まあ、これも町田頭取が、
はい、
まあ、こういう部署を作ろうというようなことでやった部署だったんですけども。
何ですかその企業推進室って何をするっていう。
いわゆるですね、まあ、県内でも成長性がある中核企業さんを、うん、はい、まあ、公的な施策で応援をして、うんうん、企業の成長に結びつけるようなそういう動きをするグループなんです。
それはあれですか、やっぱり渡辺さんが出向されていて、
はい、
科学技術の知見もあられるということも、はい、 まあ、知らない矢が立ったみたいな感じの。
そうですね、まあ、公的な施策っていうと、うん、まあ、補助金だけじゃなくてさまざまなものがあるんです、うん、で、そのさまざまな公的施策を使って、うん、企業の価値を上げていく、
はいはいはいはい、
そういったようなものをやっていくお仕事なんですね。
はあ、
企業推進室自体に、うん、まあ、上司にですね、
はい、
県庁から、うん、部長級で歴任した方が着任したんですよ。
あ、はい、
で現在は東北経済産業局さんの部長級の方が上司にいらっしゃいますけれども、理事としてね。
あ、じゃあ外部からも企業推進室に、はい、渡辺さんだけじゃなく、渡辺さんはもちろん銀行内だけど、
はい、
他の方は外部からも企業推進室に集められたんですか。
はい、
その方が県とか、はい、東北経済産業局の幹部の方がいらっしゃってと、
はい、でさらに、東北経済産業局と、まあ、東北の人事交流までして、ですんで公的な施策が分かる人間がかなり今増えてきましたね。なんか例えば一つの例を挙げると、うん、例えば補助金って皆さん政策が出てから、はい、その会社さんにご提案に行ったりっ
ていう、まあ、こういう補助金がこのほど出ましたみたいなね、まあ、普通そうじゃないですか、
例えば科学技術だと、はい、お客様の、ペースとその補助金が出るペースっていうのが同じじゃないじゃないですか、
うん、あ、ちょっとだからタイムラグがあるってこと。
そうですね、だから欲しい時にちょうどよく出るものではないということ
なんですよ。でもないってことなんですね、はい、なるほど、はいはいはい、
だとどういうことをしなければならないかというと、うん、やっぱり企業さん の全体を俯瞰して見る目っていうのが必要で、
はい、
次に社長がどんなことを考えているかっていうのを先回りして仕事ができないといけないわけですよ。
あ、先読みしないといけないですね。
先読みしていかないといけない、はい、
自分がプロデューサーになって、うん、まあ、1年とか1年半ぐらいでその社長が次に打とうとしている手っていうのを時間軸をプロデュースしていくわけです。
こういう政策が出てきそうだから、この企業にはこういう公的施策を使って応援することができるんじゃないかっていうコーディネートもしていくってことですか。
そうですね、
あ、まあ、それプロデュースって言いましたけど、
はい、大体同じようなものが出て同じ時期に出てくるんで、
なるほど、
そこにこう合わせたような形で、それはあくまでも補助金っていうのはその施策の一つであって、
はい、
その企業の価値を上げていくのはいろんなやり方があります。
はい、あ、それが企業推進室、
はい、
当時ですね、はい、これが結局のところ今の現在の営業推進部コンサルティング営業室に衣替えしていくってことなんですね、はい、
そうですね。
どういう企業を具体的になんか応援したとかエピソードってあります？
朝日総府製作所さんっていう、
はい、
高級家具を完全 OEM で作る企業さん。
木工家具の方？
そうですね、はいはいはい、木工ですね。
どこのあれを作る、いや、作るんですか？
例えば国際連合の議場の、
はい、あ、国連の、
はい、
国連の議場の
椅子、ええ、260脚、
あ、全部その朝日総府が実は作ってると、
はい、作ってると。これはデンマークの国家施策を請け負ったワンコレクション社っていう会社さんが、
つまり北欧の家具のメーカーの OEM を朝日総府製作所がやってるってことですね。
やってるってことですね。曲線のやっぱり美しさみたいなものを曲げ、やっぱり曲げるっていう難しさもあるし、
ですよね、
あとは強度を保つ、
あ、はい、
直線のものと違って強度を保つっていうのが難しいので、それを継ぎ手の技術というようなもので、まあ、完成させてるっていう形ですね。
朝日総府製作所さんとの出会いっていうか、
はい、
渡辺さんはまずどういうふうに動いたんですか？
実は僕が、うん、佐賀支店という支店に着任した時に、
佐賀ですね、
はい、はいはい、あ、この会社は行ってみたい会社の一つだっていうのを出向中に調べてたんですよ。
目をつけてた、
はい、はい、それで行こうと思ったんですが、うん、うちだけ取引ないんですよね。
あ、商談金取引ないんですか？
県内の
会社、あららら、
まあ、県外も含めてですけど、
はい、
で山形県産業技術振興機構というところに出向してたんですけども、まあ、兄弟会社みたいな財団がありまして、うん、そこのコーディネーターの方がその社長を知ってたわけです。
あ、繋いでいただいたんですね、
はい、
具体的に言ったらどういう話になったんですか？
やっぱり何々さんの紹介ですねっていうことで工場まで全部見せていただいたんですよ、
うん、そうなんですか、
もうそしたらもうこっちのもんですよね。
何がこっちのもんなんですか？
いや、工場の中でこことここが、うん、まあ、もうちょっとこういう形にするといいんじゃないですかねとか、
例えば、はい、どういう、
まあ、例えば乾燥の技術ですね、木工だと。
はい、あの木を乾燥させると、
はいはい、そこがやっぱりあのリードタイムがどうしても長くなるのっていうのは、うん、木を乾燥する時間っていうのは長いじゃないですか。
時間がかかっちゃうんですね、乾燥工程が、
はいはいはい、それを、まあ、例えばあの、まあ、真空に引いたようなあのところでこう乾燥をさせたりっていうようなことでスピードアップさせればあの効率がいいものができるんじゃないかとか。
何課題を指摘したってことなんですか。
はい、
はあ、そしたら向こうの反応はどうだったんですか。
いや、なんでお前そんなわかるんだと。
あ、ちょうどそのことを課題だと思ってたんですか、朝日総副政策長も。
一応でもそこはあの、まあ、自分たちでクリア してるって言ったらあれですけれども、どあの在庫自体をあの、まあ、自分たちであの多く抱える棚前制度っていうのは、
在庫をいっぱい抱えちゃうと財務状況はあまり良くなくないですか。
実はそこがですね、うん、あの主要80社とあの、まあ、あ契約を結んでいて、はい、その部品を作った段階で売り上げになると。
バラバラにまだなってる状況で、
はい、
それ在庫じゃないってことですか。
はい、そうですね。
お金になってるってことですか。
ってことですね。
じゃあそこの置かれた瞬間倉庫の代わりみたいな感じで、
はい、
着金というかお金が支払われると。
そうですね。
キャッシュコンバージョンサイクルがそれ短くなるってことですね。
そうですね。
あ、資金繰りが良くなるってことですね、
はい、
あ、そういうこともされてるんですか。
そうです。
ただやっぱり技術力が評価されてるからそういうふうになる。
そうです。もう、うん、あのここしか作れないっていうものなので。
なるほど。
そこは、まあ、皆さんあのそういう条件をあのちゃんと。
は
あ、オンリーワンの強みなんですね。
そう思いますね。やっぱりこういう企業を増やしていきたいなと思いましたね。
いや、でも渡辺さんのお話を伺っていると本当に地域への愛が大きいですね。
そうですね、うん、でこれからもじゃあその地域のコーディネーターとしていろんなこの自治体とかアドバイザーというか関わっていくってことなんですか。
4月からですね、今度はあの総務省から認定を受けてあの地域力創造アドバイザーというような、はい、自治体 の課題解決っていうようなものに対して自分 の持っているスキルを使ってあの課題解決していいよというようなことをあの総務省からお許しをいただいて。
なるほど。
ですね。
ますますご活躍ですね。
はい、橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
よくあの芸は身を助けるって言うんですけど、最後は芸しか身を助けないんじゃないのかなと私は思ってまして、まあ、その AI 時代ならまあなおさらのことで、そのシュンペーターっていう人がいたんですけど、まあ、そのイノベーション論で結構有名な方なんですが、シュンペーターが言ってるイノベーション論っていうのは新結合って言いまして、技術とか知識とか持ってるだけじゃダメで、それを組み合わせたりで人と人を結びつけたりで地域と地域を結びつけたり、そういうところからあの全く違うジャンルのところから新結合によってこの価値が生まれるっていうことを、まあ、シュンペーターは言ってるわけですよね。渡辺さんはそのテックバンカーって言ってなんか技術に詳しいっていうことを鼻にかけたりとかそういうことじゃなくて、それを分かりながらもやっぱ人間関係をすごく大事にしてる。でそのことが銀行にもやっぱり余人を持って買いが出して評価されてるし、それが地域においても渡辺さんがあのアドバイザーっていう形でですね、これからも多分活躍していくっていうところの源泉になってるのかなっていうのをですね、2回のお話通じて感じたところです。
今回のゲストは庄内銀行営業推進部コンサルティング営業室シニアマネージャーの渡辺博文さんでした。2回にわたり渡辺さんお話しいただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集員の橋本拓典と
濱田節子でした。次回は4月9日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。